自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。YouTube をご覧の皆様、ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャリアメンターの酒井です。
インタビュアーの志賀です。
パーパスドッグ、チーフメンターの長谷川でございます。
この番組は、毎週ゲストをお迎えし、ご自身のキャリアの転機や気がついた瞬間をお届けする番組です。第4回は、これまでお話を聞いてきました清水さんのちょっとラップアップということで、いろいろ話していきたいなと思ってますが、長谷川さんどうでしたか？
いや、もう今日も神回ですね。
神回。
神回も、名言が、いくつも出てきましたね。
はい、僕的にはカビカビだったんですけど、大丈夫ですか？
それは毎回ですけどね。
すいません。
はい。
はい。
そうですよね。
ちょっと、長谷川さん、ちょっと、聞いてみて、ちょっとラップアップ含めて。
そうですね。
どんな話だったかを。
ね、まだ、すごい、なんか、本当にこう、天気が、明確にあった方だなと思っていて、まあ、最初はね、ご自身がまずは、ご実家がね、また後ほど話しますけど、ご商売やられてらっしゃって、もう自分はもうそういう自分で商売するの嫌だから、一番まあ硬い仕事ですよね。医療機器のメンテナンスでいう臨床工学技師というところに就職されると。で、その後は、今度はご家庭入られて、ご家庭の事情で、もうその仕事辞めてパートに切り替えて、本当にずっとパートを、ご家庭に入られてやられてらっしゃったと。で、そしたら、そのあれですよね、お住まいが、限界集落、いわゆる限界集落のお住まいで、やっぱりなんかこのままでこう大丈夫なのかなっていうところから、震災があって、やっぱりこう自分のところをこう、どんどん、アピールしていかなきゃいけないっていうことで、あれですね、小学校、統廃合した小学校を使って、場を作っていくと。で、最終的に今は、民泊までやられてらっしゃるということで、で、なんかすごくこう象徴的だったのがこう、まず最初のこの名言ポイントですか？
どこですか？どこですか？
やっぱりこう、震災を見たときに、ずっと自分はこんな田舎にいて、何もないとこにいるって言って、何もできない、こんなとこっていうときに、やっぱ震災見て、いや、もう自分のところはもう全然恵まれてとは言わなかったけど、何でもできんじゃないと。なんか、なんで私は、そんなこう、自分にブレーキかけたんだ、みたいなところを、なんか結構その震災を見てそれを気づくっていうのは、すごくなんかこう、ハッとしたというか、酒井さんもね、それで、実は自分のところにあることに気づいたみたいな話されてましたけどね。あれは結構、へーって思いましたね。
確かに。うん、長谷川さんもね、震災の時は福島にね、いらっしゃったから、
そうそうそうそう、
震災話は結構ね。
うん。これはもう話すと長いんですけども。
じゃあ、一回やめときますよ、この辺で。
それはすごい、ね、震災見て、やっぱり、なんていうか、なんか、別にね、ポジティブじゃないですけど、やっぱりね、そんなこう、そんな、なんかこう、ネガティブな、不平、言ってる場合じゃないよ、みたいなっていうのは、でそこで、こう、まずは、転機があられた、っていうところですよね。うん、で、今度やってみようと思ったら、今度あれですよね。地域柄ね、なかなかちょっとこう、福岡県の、いわゆるそのちょっと郊外に、郊外というよりもっとあれですよ、ね、限界集落だから、本当にあれですよね。
そうです
ね。だいぶ。
かなり田舎。
結構、過疎の方ですよね。
うん、ね。そうするとやっぱ地域柄ね、なかなかちょっとこう、嫁いできた嫁が、こう、なんかやるっていうと、なかなかね、こう、いろんな声がある中で。
そうね、知ってましたね。
確か
に。うん。で、その時にね、なんでね、酒井さんも、なんで一歩進めたのかって聞いたら、なんかね、一歩動き出してみると、こうなんか、自分の疑問が勝ってしまったと。なんかこう、わかんないことだったらもう、と
にかく。興味みたいなね。
そうそうそうね。
好奇心みたいなね。
そう。で、聞いて回って聞いて回って、校長先生にまで聞いて回ってみたいな。これもなんか、すごいなというかね。
うん。なんかね、それこそ、直方市役所にちょっと機会があって行ったんですよ。で、今日どこにお泊まりですかって聞かれるので、民泊やってらっしゃる清水さんのところでっていう、直方市の市役所の清水さんの話をする前に、うんうん、そんな話になったら、ああ、清水さんですねっていう感じになって。
そうなるでしょうね、あんだけ動いてらっしゃったらね。
あと他の自治体でも、その直方だけじゃなくて、宮若市でもなんかお花、なんかお名前はもう通っていて、あ、清水さん知ってます、知ってます、とかって。
ある意味
し
ね、
まい
そ
には
の、
俺の高校の同級生の野球部のキャプテンだったやつが、清水さん知ってるよってなって、細部ガスにいるんですけど。
むちゃむちゃ有名人じゃん、それ、清水さん。
どこでも清水さんの名前聞くっていう状態が
むちゃ
出
有
てきて。
名人。そう。
ち
で
ょっと、
ね、どうぞ、どうぞ。
いやもうなんかもうこれからもしかしたらものすごい方になっていくんだろうなっていうのを感じました。
いや、本当に。
この柔和なね、このひょうひょうと話されてるけど、発想してる内容はなんかちょっと結構飛んでるなっていうか
そう
ね、
で
素
す
晴ら
ね。
しい。
だから最初はなんかそういうなんかこうね、場を作るとか、まあ、あるいはね、お子さんのためってのもあったみたいですからね。やっぱそのお子さんに、で、10年間やっていこうっつって、多分やってらっしゃって、いろいろね、先ほど言ったみたいに、いろんな人がこう、ね、いろんなある中でやってった中で、なんかそのすごい、またこのもう一個すごいなと思ったのが、すごいなっていうかこの、名言ポイントとしては、この、なんかね、続けられたポイントを酒井さんが聞かれたときに、なんか、まあ10年やろうって決めてましたしっていうとこと、あとなんかすごいいいなと思ったのこう、まあそれをやったことで、その自分がやりたいことっていうか、まあやっていたことで、なんかこう、おめえさんとかお母さんとかじゃなくて、自分自身としてこう認められたみたいな、そのやって、自分として見てもらえたみたいなことをお話しされていたのが、なんかすごいこう、ここなんかものすごい転機というか、なんか、で、今まではなん
確かに。
か、地元盛り上げるとか、ね、お子さんためにが、なんかここでなんか多分カチッとこう自分で、自分自身のためにやるみたいに、ここになられたんだなっていう気がしたんですよね。これすごい、面白いなと思って、面白いです、なんか、転機だなと思ったんですよね。
なんかこう、やっぱり同じ女性として、ちょっと私はまだ結婚、出産、子供とかいないんですけど、やっぱり地域の中で、誰々ちゃんのお母さん、そういう見られ方をするじゃないですか。でもやっぱり10年続けられて、新しい取り組みをされて、やっぱり清水舞子さんという一人の起業家と言っていい、ビジネスウーマンですね。だとして、
いや、本当そうですよね。
なんかもう起業家という感じでもないよね。なんかね、好きなことやってますみたいな感じで、どっちかとビジネスというか、なんていうんですかね。なんか、走ってたらお金落ちてましたぐらいの感じかもしれないですけど。
それもね、まさに、酒井さん、まずそこで言ってて、なんかね、いや、清水さん、なんか街づくりをするのが、まあ、街づくりをしてるんですかみたいな質問されたときに、いや、まあ、やりたいことを、なんかもう形にしていってるだけです、みたいな。なんか、そこが結構、なんか、なんていうんですかね、その、いわゆるビジネス寄りになってないっていうところなのかもしれ
そう
ない
だ
ですよ
ね。
ね。
中期経営計画とかあんま立ててないんだろうね。なんか
ね、
もうとりあえ
で
ず
も、そうですね。なんかもうやりたい、まあ自分がこういうね、やりたいことが、まあ当然ね、そのニーズに合致してるからでしょうけども、それをやっていくだけで、やっているんですっていうのは、なんかすごく、なんかある意味目的として素晴らしいなと思いますよね。
れ、新庄さんどうでした？なんか思い出に残る、記憶に残るキーワード。
残るキーワードは、やっぱり、その生き様というか、もう、やっぱりさっき言ったように非営利。最初に、儲けたいということで始めたわけじゃないっていうのが、やっぱ長続きできた理由だと思いますし、そこに人が集まっ
確
てた理由だなと思うんですよね。まあ、そうですね。あと自分がやりたいことをやるっていう気持ちを、強い方でしたよね。
なんかやっぱりこう、楽しんでやってるし、もう一個あれだよね、あれかなと思ったのが、こう、決めましたからっていう感じのこのコミットメントの強さというか、10年はやろうと思ったんでっていうのが、まあなんかそこで、なぜ決めたかがちょっと、まだあれかもしれないですけど、まあなんかわかんないけど、決めたっていう、ご自身のこのコミット、自分で決めたみたいなこの感じが、なんかすごい、そう、キャリアのポイントとしては素敵だなと思ったのと、個人的には、暗いを作るのは難しいっていうワードはなんかこう、結構好きで、明るいのを作るのは簡単ですからね、みたいな感じでしたけど。
ちゃってま
そ
し
こ
た。
はなんかね、結構ね、確かにな、暗いのってなんかこう、暗さに価値を見出すっていうのがあんまり意識したことなかったですけどね。
高井さんは思い出しちゃいました、私。
何？
の、本当に最初に清水さんって、 なんで医療に進まれたのかって聞いた、
うんうんうん。
親が授業をされてたから、
あ
やりたくないから授業になっ
あ。ああ。
たって言ってたじゃないですか。
そうだそうだ
言っ
そう
て
だ。
た。
でも、結局、今されてることって、
そうですね。
され
そう
て
だ
る
そう
じゃ
だ。
ない。
それはあれですよね。さっき、終わってからね。
やっぱ回
やっ
収
て
は
も
せい
らっ
かもして
。
ないけど
そう
と思っ
で
た
す、
け
そう
ど。
です。それを今、伝えないとですよね。うん。
なんか、どうなんですかね、それってね。嫌だなと思ってたけど、結局、やり始めてるって、これはまあ、やっぱ親の血は争えないみたいな、そうい
で
う
もやっぱり
話
ね、
なん
ほ
です
ら、
かね。
呉服屋さんやられてらっしゃって、ね、呉服屋さんがその場を作る、そのやっぱりこう、ね、晴れの場所でこう、その場所を作るような、お師匠場やられてらっしゃったと。で、結局やっぱりかなり、ね、民泊、その後民泊をね、今はやられてらっしゃって、そういうまさに場を作るっていうところは、やっぱり、血は争えないっていうところと、
三つ子の魂の世界かもしれないね。
あとやっぱりこう、あれですよね。ご商売やられてらっしゃる方って、自分が商売することに対するハードルって、サラリーマン家庭よりも、ね、低いと思うんですよね。
低いよね、確かに。
うん。だからその辺もやっぱりこれだけチャレンジできる、
わかる。
なんていうか、うん、下地はあったんじゃないかなと思いますけどね。うん。
確かにな。最終的には旅人になりたいっていうね、ちょっとも
でもね、端々から、今のところはとか、今はみたいなことをね、端々に言ってるんですよ。
そう、気づ
清水
かな
さん
かった。
は。だから、なんか絶対こう、ね、これから日本でとか言ってたじゃないですか。日本で
言って
やった
、言って
ていこう
た。
と
それは
か、
言ってた。
なんかすごく、なんか次あるんだろうなと思ったら最後にね、やっぱり、旅人になって、ね、海外なのかどっかわかりませんけど、ね、行きたいっ
空間
ていうの
作って
は。
たから空間求めに行くみたいなね、感じのところはありますよね。
完全にね、最初、お子さんのためとか地元のため、ね、地域のためから、なんかこう、本当にこう、羽ばたいていらっしゃったというか、変わって、もう本当にね、変わってらっしゃったっていうのが、今回3回聞いてよく分かったんで、面白かったです。
なんか決めるってことが大事なのと楽しむってことの大事さみたいなね。そこ、あん
うーん、
まり
そうです
こう、
ね。
あとね、ちょっと思い出した。あんまりこう、細かく決めずにふわっとなんか変わるだろうぐらいの感じの、あのスタートの切り方は結構大事なのかもなと思ったけどね。
そう、それね、僕最近、ごめんなさい、なくなっちゃうけど、勉強してるのが、勉強してるのが聞いたのが、ネガティブ、ケーパビリティ。ネガティブケーパビリティ。要するに、決めない？決めない力みたいな。それが最近逆のね、ほら、ポジティブじゃなくて、それが今なんかこう、なんか、クローズアップされてるみたいな話を聞いて、まさに今、酒井さんが言った本当に、決めないじゃないけど、
細かく決めないってことだ
細
よね、
かく
多
決め
分
ない。
ね。
そうそう。だから、
ふわっと決め
結論から入らないというか、ね、それ
る。
は、今までの、ね、我々ビジネスでやっていくと真逆じゃないですか。まさにコンサルティングと、ね、真逆なので、すごく新鮮でしたね。
コンサルのやり方はどういう、なんかこう、 コンサルってコンサル、本当にコンサルの話します？
なんかどういう、
メンターの話されてます。パーパスオークだからって話。そうです
そっちの
か？
コンサル。まあ、戦略コンサルの話になっちゃうな、今は。
そうだね。本当に僕も、まあ今、パーパスオークってメンター事業をやってるのと、もう一方で、人事とか経営コンサルみたいな方をやってたりするんですけど、そっち側の 2B 向けのコンサルとかと本当にこう、ファクトみたいな感じなんで、事実を積み上げたりとか、仮説設定したりとかっていうなんかもう結構こう、ロジカルにこう攻めていくっていう感じですよね。なんかイメージはね。
そう。清水さんはね、ちょっとそれはそこそこには、そこにはそんなにこだわってないというかね。
そうだね。
で、それがこう、どんどんこう、いろいろ、変化していってるっていう、すごく、面白かったですね。
でもなんか我々もね、やっぱりあれじゃないですか、こう未来を想像するってことが結構重要視しているサービスではあったりするんで、なんかこう、あんまりガチガチこうクリアにすると前に進まないんで、淡くこうイメージして、なんかこっちに興味があるなみたいな感じのこう、モチベートをしながら。
そうですね。なんか、ご自身のこう、ね、なんか、大事なものとか大切にしてるものみたいなところを、明確にしてあげるっていうのが、
そう
ね、
だね。大
やっぱ
好
り、
き。
キャリアコンサルティングの、真髄だと思うのでね。そういうことができるといいですけどね。
確かに。
素晴らしかった。素晴らしい回でした。今日も神
大
回
丈
でした。
夫。ああ、かん。 まあ、もう一回言いますけど、カミカミでした。
ええ、
大丈
そう
夫
で
です す。
ね。あと本当に、3回目で酒井さんと茂雄さんの、ええ、安心して見れました、今日は。はい。
成功
ええ。
してるって
やり
こ
と
と
り
で
や。
す。だからポジティブに捉え
む
ていい。
ちゃむちゃポジティブですよ。むちゃむちゃポジティブです。
少しずつ
ええ、
良く
む
なっ
ち
てはきましたね。
ゃ、ええ、そうですね。1回目の菊池くんごめんぐらいの感じだね、みたいい
な。
やいや、ついに3回目で型ができてきたかなっていうね。
そうですね。
はい。すいません。超偉
ありが
そう
とうご
で。
ざいま
はい。
す。はい。
はい。では、以上ですかね。はい。
あれですね。この清水さんの回第4回目ラップアップ終了ということで、また次のゲストもお呼びしますので、皆さん、乞うご期待ということで、以上、今日は終了で、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
失礼します。